今日のこの物語は将軍の病とその癒しという神様の働きを通して私たち一人一人もまた癒されるべき問題があるということに焦点を当てています。全く問題のないっていう人は一人もいないと思います。そのことに対して私たちはどうあるべきか、そのことを神様はここで取り扱っておられます。さて将軍、私たちとは全然立場が違うと感じられるかもしれません。確かに、しかもただの将軍ではない、主君に重んじられて尊敬されてもいい。ただそのような人物がサラートに侵されてしまったと、イスラエルとは違って神の律法がないからか、それとも主君に重んじられるというようなとても重要な人物であったという、その特別扱いだったのかは分かりませんが、サラートに侵されていましたが隔離されるということはありませんでした。しかし当然ながらこの難病が将軍を大いに悩ませますという出来事は、どの人が今も抱えているものではないかと思うんです。この重んじられているとかいう、そんな立場ではありませんという方あるかもしれませんが、これがなかったというような、そういう問題を誰しも抱えているんじゃないかと思います。そしてこれがなければというものにあればあるほどどうにもならない。サラートというのもどういうことをしても癒されることがない、主君に重んじられている勇士である、あらゆることを自分のいろんな力や持っているもので解決し勝利を得てきたこの人が、しかしたった一つ何ともできないということがある。おそらくあらゆることをできることは何でもしたと思うんですね。でも治らない。そうした中で突然道が開かれていくんです。2節3節、アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていた。彼女は女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人のサラートを直してくださるでしょう。かつて略奪に出た時、この将軍がサラートに侵されていたということとはまた別の出来事、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。その娘がナーマンの妻に仕えていて、ナーマン将軍がサラートに侵されたということを聞いて預言者のところに行かれたら、なんと不思議なことだ。略奪に行ったことも、その一人の少女が奴隷となって使えるようになったのも全く病気のことは無関係です。またこの少女は略奪で捕らえられてやってきた女性ですから、アラムにもナーマン将軍にも当然良い思いを持っているはずがないんです。それなのにこの少女は預言者のところに行かれたら直していただけるでしょうにと哀れみを示すんですね。反対の立場から思っても、略奪してきて奴隷とした女性、少女、本当かなこの言うことはとも思いますし、略奪ということは、自分たちよりも下の国、しかもその小さな女の子、そんなこのことの言うことを聞いてのこのこ出かけて行っていいもんやらとならなかったんですね。それだけ切実な問題であったということもありますが、不思議なようにこの少女の一言がそのまま主人に伝わり、さらに 主君のところに行ってイスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたというと、王様も即座に行ってきなさい、話がタタタタタと進むんですね。不思議なように、いや本当不思議だな。もっともっと不思議なのは、神様の側から見てもイスラエルを略奪するようなそんな将軍に対して憐れみを施す、その導きが全く滞りなく行われるように神様が背後で働かれるとしか思えないようなことをなす。神様って不思議なお方だなということをしみじみと思います。そして思いもよらないところから、いやこんなところからですか、むしろ疑問に思うような、そんなところから神様の働きというのは本当始まるんだなと思います。いや略奪されてきた少女が敵に対して神様の癒しの働きを伝え、そしてそれが実現しようとしていく、でも私は私自身それを実感するんですね。統一教会という、キリスト教に反対する異端、そこにとらわれていたものが本当に小さな教会のその働きによって、私個人からしたら実はまだ未だに信仰を持ってないというか、私の妹の旦那が京都生徒教会を知っていて、でそれが伝わって、なんて私もだから本当小さな、この人からそれが始まったんですか、しかもその妹の主人はつつましやかに僕知ってるよって言わなくて、知ってる人がいるよとさも他人から聞いたように伝えたそうです。で僕はよく知らないんだけども、いっぺん言ってみたらいいよという言い方をして、実はよく知ってるんだけど、知ってて言っていたら押し付けになるから知らないっていう言い方をしたというのは、妹をよく知る私がすごい分かる。人から押し付けで言われたらまあやっぱりそんなことってなるので、いっぺん言ってみたら言って、そうね、一遍行ってみようと、で今の私があるわけです。本当に不思議だな。でもそれがそれこそ神様の憐れみなんだな、そう思います。で実はそこでトトトトトとうまくいったわけではなくて、その後もう私の知らないところで大いに家族会議で揉めたらしいんですけど、実はこのナーマン将軍もスタタタタとは行かない面があったんですね。で行かない理由が先にさらっと書かれています。5節6節、アラムの王は言った、行ってきなさい、私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シケルと晴れ着10着を持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持ってきた。この手紙があなたに届きましたが、家臣のナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のサラートを直してくださいますよ。使い目の少女は、預言者のところに行ったらと言ったんです。しかし、なぜかアラムの王は、イスラエルの王宛てに、王のところに行ってきなさい。まあ一つはよく分かってなかった。サラートというこんな難病を治すほどの預言者であるならば、そんな力ある預言者であるならば、王のところでもう重んじられていて王宮にいるに違いないというような、そんな勘違いだったかもしれません。と言いますのも、ナマンが持っていった銀10タラント340キログラム、ものすごい重さで、金6000シケル、現在の貨幣価値で当てはめるともう何億っていうような価値があるだけの金です。 何十キログラムとあるような木になります。それだけのものを持って、まあ、今の、ね、何億ってお金を積んでこの難病を治してくださいっていうあり得るような話だなと思います。それぐらいでないと癒されないだろう。でそれぐらいの存在を人に頼むんだ。ここに一つの大きな思い違いがあります。確かに神様の癒し、私たちの問題解決してくださるというこの恵みはとてつもなく大きなものです。ただその大きさは決して人が報いることなど到底できない大きさだ